ついに始まりました青森健やかナビ、生き生き健やか。高齢者とそれを取り巻く家族のための総合情報ナビゲーションがコンセプトの番組ですが、まずはメインパーソナリティの篠崎由香さんをご紹介いたします。篠崎さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
篠崎さんは大阪生まれということですけれども、はい、青森に来られてどれぐらいになりますか？
はい、数えてみたらこの3月でちょうど20年が経ちました。
最初に青森に来た時の印象、思い出何かございます？
はい、3月の末に着いたんですけども、うん、4月の中旬だったと思うんですが、ふと窓の外を見ると、うん、雪がパーって降って、ね、うん、これはないやろうと。はい、それはもうびっくりして今でもよく覚えています。
そうですか。では続いてはですね、村下浩一先生をご紹介いたします。村下浩一先生は弘前大学の医学部で教授をされています。
はい、そうですね。
どんなことをご専門に
担当されてるんですか？私はまあ、今医学部の方にはおりますけども、COI っていう国家プロジェクトがございまして、これは、まあ、わかりやすく言いますと、いかにこう、健やかに終えるかって、まあ、青森県的に言うと、いかにこう、短命権を、の返上を実現するかっていうことを、様々なデータの分析とかをしながら、それを解決していこうっていう、プロジェクトのマネジメントをする立場で、今、大学の方で勤めさせていただいております。
そして、もう一方です。青森県立青森工業高等学校、徳佐知武先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
徳佐知先生は、ヨット部の顧問と。
そうですね。毎日海出て、ひたすら日に焼け、目指せ松崎しげるとやってました。
焼けてる焼けてる。
すごいですね。
そうです。ヨット部は、県内、青森県内だと何校ぐらい？
県内にはですね、2校しかないんですよ。
青森工業高校と、
陸奥日本湊高校っていうので2校しかないんですけども、まあ、ただね、2校しかないからすぐ優勝できるじゃんって言われるのちょっと悔しくて、うん、東北ブロックで、まあ、上位行かないとインターハイ行けないっていうことで、はい、毎年インターハイ目指して頑張ってます。普通の南の県に比べれば、まあ、シーズンはほとんど短い。その中でも生徒頑張ってくれますんで、私も生きがいとして頑張ってます。
はい、今簡単にですね、3人のプロフィールをご紹介いただきました。今度はですね、まあ高齢者といいますか、少子高齢化社会に対するイメージであったり、あとこう皆さんがどんなことを考えられているかというのをお話を伺っていきたいと思うんですが、まずはでは村下先生から。
なるほど。まあ、私が今どういうことをやってるかっていうことを少しご紹介をしたいと思うんですけども、はい、まあ、COI っていう国のプロジェクトなんです。これかなり大型のプロジェクトなんですけども、こちらの方で、まあ、皆さんよくご存知、ドクター中地先生ね、はい、医学部長の先生ですけども、非常に有名でご活躍されてます。うん、彼と一緒に、今、日本一の短命県である青森で、中地先生が10年ぐらい前から、はい、まあ、旧岩木町ですね、弘前市の岩木地区で、まあ、ずっと、健康診断、大規模な健康診断のようなことをずっとやられてて、そこで取ってる健康診断のデータっていうのがすごくて、全体600項目、まあ普通健康診断って、まあ、せいぜい2、30の項目だけですから、いかに多いかってわかると思うんですが、そういうことを取ることによって、まあ、今の現代の病気って非常にこう、いろんな因子が複雑に絡み合って病気になるって言われてるんで、それを、まあ、今よく聞きます、ビッグデータってね、何かと話題になる、そういう解析を、GE って聞いたことある方もいらっしゃる。まあ、ゼネラルエレクトリックっていうアメリカの巨大企業ですけど、ここはエジソンさんね、発明王のエジソン、これよくご存知だと思うんですけど、エジソンさんが作った、世界的な企業さんも一緒になって、そういうビッグデータの解析をして、やっぱ病気をいかにこう、早いタイミングで、こう、予想できるか。まあ、ものすごい健康診断で引っかかっちゃってどうだっていうよりは、ものすごい全然健康な状態でもやっぱ予兆って出てるわけなんで、それをすごい早いタイミングで予兆すると、そのタイミングで予防もできますから、まあ、非常に発症を遅らせたり、まあ、場合によっては防げたりする可能性もあるわけですよね。そういうことを、まあ、非常にこう、チャレンジングなテーマなんですけど、そういうことをやって、まあ、青森県の短命県を、まずは、実現したい。だから寿命革命ってね、コンセプトにしてのプロジェクトやってるんですけど、で、まあ、ひいてはそれってやっぱ、 青森県だったり、まあ、日本だけの課題でもなくて、やっぱアジアはじめやっぱ世界的なやっぱ課題にも今なってますから、うん、青森で今作ったものを、まあ、全世界に広げていこうということで、今永井先生と一緒に二人三脚で頑張ってます。
なるほど。そのデータをいろいろ取り集めていって、その予兆の前に、うんうん、その方のなる可能性がある病気などというのが分かってくれば、
そうなんですよ。
取り組み方というのはかなり早い段階から取り組みますよね。
そうそう、うん、例えば認知症の方なんていうのは、まあ、その検診の中でもテストするんですけども、10メートル方向って10メートルを本人の考える最大スピードでちょっと歩いてくださいってね、それやるとだいたい5秒ぐらいを超える人たちはどうもそういう可能性が高いかもしれないと、ようなことがやっぱ科学的に出てきてたりとか、まあ、あるんですね。まあ、いろんなところからやっぱそういう予知っていうのはできるもんですから、まあ、それをできるだけあまりこう複雑な検査とかじゃなくて、簡単なあれでこうそういうのを予測して、まあ、それを防ぐと、まあ、それができれば本当にこれから何十年先、100歳時代も、まあ、ひょっとしたら夢じゃないかもしれない時に、やっぱりいかにこうピンピンコロリってよく言われますけど、まあ、健康な状態でいかにこう健やかに老いれるかということがすごくやっぱ大事だって思いますから、そういうことをぜひこういうプロジェクトの中で、まあ、皆さんにもこう成果をフィードバックしていきたいなというふうに思って頑張ってます。
では続いては篠崎さんから、その高齢化社会だったり、その少子高齢化社会に関することって思われていることというのはどんなことでしょうか。
はい、私の場合はまあ、個人的なことなんですけど、うん、大阪の実家の父が3年前にこう亡くなったんですね、うん、でその、まあ、それを機にこう母は、まあ、認知症っていうこともあって、グループホームに入って今は奈良に住んでるんです。でその時に、まあ、その人生のその最後の数ヶ月間、こう病院で暮らすことになった父は、ちょっともう意識はね、なかったんですけど、本当にそれで良かったのかな、本当はどうしたかったのかな、とか、兄とこう乏しい知識の中で、もうお医者さんとその延命治療のこととか、質問されてどうしようかとか、話し合ったり、あとその母が入るホームの、こう、まあ、選ぶという言い方もあれですけども、どうしようかとかですね。あと、まあ、子供として、その親が残したもの、いろいろあるんですけども、それをどうしようかとか、もう本当にそのいろんなことに直面したし、いろんなことをこう考えたんですね。で、まあ、そういった経験を踏まえて、じゃあ私自身はこれからどうしたいとか、どうすべきみたいなことを、やっぱりこうしっかりじっくり、考えていきたいなみたいなことを今は思っています。
今この番組を聞いている方も、まあ、今篠崎さんがお話しされたような同じ悩みであったりとか、こう選択を迫られている方っていうのは多分いらっしゃると思うんですけども、なんかそんな方にこう篠崎さんから経験を経てのアドバイスというか、教えてあげられることって何かございますか。
そうですよね。一番にやっぱり思ったのは、その本人がどうしたいか、人間としてどうしたいかっていうことをいかに尊重できるかっていうことを、やっぱりこう自分のことでも周りのことでも考えていけるように、自分もそれが社会もなればいいなって思うことが一つと、それから何かを選ぶあるいは選ばないっていう時は、やっぱりこうその元になるこう情報っていうかってすごく大切だと思うんですね。なので、そういった情報を、まあ、自分としてこう努力して自分でアクセスして得るようにして、これからのその自分の人生の選択とか家族の選択とか、まあ、そういったものにこう生かしていけたらなっていうふうに思っています、う
ん、今週から始まるこの番組が、まあ、今迷っている方の何か選択の手助けになるような情報が少しでも、
ね、そうですよね、
発信できればいいですよね。
そうですよね、まさにも、なので一緒にこう聞いてくださってる皆さんと一緒に、考えたりこう模索したりとかしながら、やっていけたらなっていうふうに思っています。
ありがとうございます。そして最後、徳幸先生ですけれども、
はい、
その、まあ、少子高齢化社会、それから、まあ、高齢者に対してということで、先生考えられていることはどんなことでしょうか。
ですね、私の実はうち、まあ、今はあるんですけど、かやぶき屋根なんですよ。もう築百数十年、はい、でそこに、まあ、3世代 もう両親も死んでしまったんですけども、うん、小さい頃そこでいろりがある生活、うん、小学校でいろりがあって、こう焼き魚でやりながら、うん、後回き割りしてきたりとかっていうので、ここ高齢者の付き合い方、付き合いというかずっとあって、あと神社行く寺行く、うん、で高齢者のイメージはね、元気、色艶がいい、うん、生涯元気というのが非常にイメージがあって、うん、で最近の高齢者見てると格好良い自転車乗ってる人とか、うん、あと山登るとか、はい、あとこの前娘と神さんと4人でサザン見に行ったんですけど、うん、もう50、60代で、桑田がですね、年70の人って言ったらね、うん、はーいもうすぐにね元気、なんでこんな元気なんだろう、まあ、これがやっぱり今のその高齢者のパワーっていうかね、どっから来るんだろう、うん、で、まあ、少子高齢化のイメージって言っちゃうと、高齢者の方は頑張ってるんだけど、だからだんだんなんか核家族化していって、まあそれ仕方ない話なんだけど、なんかこう人間のネットワークがだんだん薄くなってるのかな。昔だとその辺の高齢者の方がこんにちは、ね、じいちゃんのあちゃん子供好きですよね、声かけたいのに、今だと声かけられた瞬間に知らない人と返事するな、なんか教育がねガーッと変わっちゃって、なんかああいうの見てると、なんか世の中ちょっとおかしくなってんじゃないの、なんか指導が大きく変わっちゃった、なんかそれをね、こうどうにかしたい。で、私行政機関に十数年いらしてもらって、障害学習についてさせてもらって、まあ生きがい作り、まあそういうような場と機会がやっぱりいっぱいあるんで、情報いっぱいあるんで、やっぱりそういうとこに行って情報を掴んで、で自分が元気になって、あの先月茨城で洪水ありましたね、はいはい、あん中のニュースの中で、情報の取り方の話がちょっと出てて、その地域とのコミュニケーションでうまく取れれば、もう少しそういうふうなのがなかったんじゃないかなっていうふうなのが聞いて、まさに今隣近所の情報とかそれがなくなっている、それもまあその高齢者の方々と若い世代とのどっか隔たりみたいなのがあるのかな、それも少しうまく入れればみんな元気に、本当にこう生涯元気でいける時代になるのかなっていう気がしてますね、はい。
皆さんからですね、まあ、現在の高齢化社会などのお話をこのコーナーは伺ってみました。実はこの番組は ATV 青森テレビの健やか事業の一つとして始まったわけなんですが、健やか事業というのは高齢者とそれを取り巻く家族に対して、様々なメディアを使って総合的に分かりやすく情報を発信して毎日の健やかな生活に役立ててもらおう、青森健やかナビ、生き生き健やかを青森県における高齢者生活情報のワンストップ窓口に育てていきたい、そうした思いがこの番組にあります。高齢者が元気に暮らすための秘訣、要素みたいなものは何なのか、これからこの番組が取り上げるテーマを少しだけ篠崎さんからご紹介をお願いいたします。
はい、それではこれからの予定を簡単にご紹介したいと思います。10月は青森県民の健康に関する現状はどうなっているのか、これからどうやって健康寿命を伸ばしていくのか、そういったことを県の健康福祉部長の一戸さんにお聞きすることから始めたいと思っています。その後は認知症や生活習慣などの健やかに過ごすための健康情報、相続や永代供養といった終活に関するテーマなどを予定しています。リスナーの皆さんからのご要望にもお答えしたいと思っていますので、どんどんご意見をお寄せください。
青森健やかナビ、生き生き健やか、今後情報雑誌、直接県民の皆さんが相談できるイベントの開催、もちろんインターネットを活用したホームページなども充実させながら事業を進めていく予定になっております。まあ、一番は高齢者が元気で健康に健やかな生活を送るということですが、まあ、この番組の役割も大きいと思います。では最後に、皆さんからですね、番組を聞いている方に、メッセージをいただきたいと思います。ではまずは村下先生からお願いいたします。
はい、先ほども少し申し上げましたけども、私も今いかに健やかに老いるかっていうことをテーマにしたプロジェクトを中井先生と一緒にやらせてもらってますから、そこから、まあ、いろんな知見がやっぱ次々出てきますんで、そういうのをぜひ皆さんにもこう番組通しながらご紹介させていただきつつ、やはり普段の生活をやっぱ気をつけることが一番皆さんが健康で生き生き生活できる源泉になりますから、やっぱ皆さんにはぜひ健康ため一番大事な運動と食事考えていければいいなというふうに思いますね。よろしくお願いします。
続いては徳崎先生。
はい、生徒にとかも言うんですけど、 まあ、自分にも言い聞かせてる。自分で昔自分でこう、こう生きようっていうので、モットーがいくつかあるんですけど、はい、まあ、その一つとして、できるかどうかを考えるではなく、どうすればできるかを考えよう。どうしてもこう、あ、できるかな、できないかなってくよくよしちゃう。で、一歩踏み出せない。そうじゃなくて、いいことだと思ったら、どうやればできるか。一歩進むと二歩目がある。二歩目があるから三歩目がある。できること、どうすればできるかを考えながら生きていきましょう。はい。
では最後、篠崎さんから。
はい。まあ、人生の後半戦を主体的にこう自分らしく、それから同時にこう家族とか地域とかもこういい感じで関わりながら、生き生きと楽しく過ごせるための番組を、ぜひ、聞いてくださってる皆さんとこう一緒に、作っていきたいと思っています。こう大阪テイストがですね、少し混じってしまうこともこう危惧されるわけですけども、まずは、元気に頑張りたいと思っています。土曜の朝をご一緒に楽しく過ごしましょう。よろしくお願いいたします。
青森健やかナビ、生き生き健やか。今週は、パーソナリティの篠崎優香さん、そしてコメンテーターの村下浩一先生、徳田武先生にいろいろとお話を伺いました。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。